皆さんこんにちは。藤原事務所のロハスで愉快な仲間たちの時間です。今日もちょっとおしゃれなトークで気分をリフレッシュ、楽しいひとときを皆さんで過ごしていきましょう。
もう先生、今日はありがとうございました。まあ、我々もあの全く農業とかやったことないものでございまして、5年前に小田原来させていただいて、でその時に、まあ、それまで東京で仕事したんですけども、まあ、もう東京で仕事する時代は、まあ、うちシンクタンクということですが終わったかなと思いまして、でまずあの市民農園を買いました。でそれからだんだん地元の皆さんとご縁が出てまいりまして、今この田んぼということまでやらさせていただいてるんですけども、そのまあ、農業はその業としてやりますとですね、はい、なかなか大変なところなんですけども、ね、まあ、新規収入を含めましてですね、まずその業として、まあ、農家以外の人が参入して、まあ、経営できるようになるための秘訣みたいな、もし先生分かれば教えていただけましょうか。
要するに、業として、はい、農家以外の人たちが、農業に参入して増えるか、はい、
そうです、
増えるための方法ですか。
はい、
とですね、一番手っ取り早いのは施設型ですね、
はい、施設型、はい、
施設型で、ただしこれは資金がいります。
はい、
例えばキノコだとかですね、はい、そういうものであればですね、はい、一定程度できます。例えば、はい、イチゴなんかもそうですね。イチゴの四季なりって言って、まあ年間を通して取れるんですね、はい、イチゴの栽培なんかですと、はい、まあ、1年ぐらいトレーニングを受けてですね、
はい、
やれば、はい、まあ、そんなにプロが、はい、取れるほどは取れないけども、四季なりで、需要がありますので、
はい、
まあ、なんとか食えるぐらいはいけるだろう。
はい、
ただですね、一番難しいのは土地利用型作物です、はい、米、麦、大豆ですね、はい、土地を使ってやる作物に関してはですね、はい、ほとんど新規収納で出てですね、うまくいく例っていうのはないんですね。
あ、そうでございます。
それと企業がやってもですね、なかなかうまくいかないという形で、はい、これはですね、もし今僕らが進めているのは企業が農業をやりたいと言った場合ですね、はい、農家を捕まえなさいと、
はい、
いい農家に出資してですね、はい、いい農家に出資してパートナーシップで、はい、やってですね、実際の技術とか何かはですね、もう農家に任せると、は
い、なるほど。
それで、お金を出して口を出すなと
なるほど。
そうするとですね、まあ、結構うまくいくケースもあります。
なるほどね。
ただやっぱり個人 で、ですね、土地利用型だけで、儲かるかというと非常に難しいところがあります。あ、
そうでございますか。はい、今実際農家の数減ってございますよね。はい、そうしますと、これなかなか土地利用型農業の未来を、はい、業としてあるのは大変なような感じもいたしますが、どんな感じでございましょう。
ね、今日本で、はい、農産物を販売している農家って250万ですね。はい、それで、まあ、終戦直後の昭和30年代から比べるとですね、はい、半数に減ってます。
はい、
まあ、それでも多いくらいでですね、はい、ただ我々は農家の数が減ったから、食料生産がダメになるっていうふうには思ってないんですね。
はい、
ですからある程度 その一定の規模で、やれる仕組みがですね、はい、維持できればですね、はい、少ない農家で、はい、行うことができる。例えば、500万あった時は1ヘクタールですね、1ヘクタールの農家で、ですから500万ヘクタールの農地を耕したわけですね。
はい、
で半分になって2ヘクタールになりました。はい、もし10分の1になればですね、5ヘクタールを耕すと、はい、10ヘクタールを耕す、はい、これはもう今は可能です。
なるほど。
ですから、まあ、農家が減るということ自体は、食料生産というところではそれほど心配ないと、はい、ただし、問題なのはやっぱりこういう地域の維持が難しい。
そうですね。
例えばどんどんどんどん農家が減って高齢化していって、どんどんどんどんリタイアしていくと地域を例えば維持していく、例えばここを見ても山が非常に荒れてますよね。
はい、
干ばつもされてないですね。こういう公共的な資産をどういうふうに維持するかということが非常に難しくなる。
そうなんですね。 その農家を育成するっていうのは現実的には可能なんでございましょうか、はい、そのまあ、農家にこう、ね、生まれ育つ以外の方法で農家を育成するというのは、
それはできると思います。
できますか、
はい、これはうちは農業大学ですから、はい、実際に新規就農を希望、農家以外の学生で新規就農を希望したいという学生が結構いますね、
は
い、
あ、そうですか。
この学生たちは今僕らがそういう希望を学生に聞いたら、まず法人経営なり何なりで何年間か勉強しなさいと、はい、そこで実際の技術を学びですね、はい、そしてあとはもう一つ重要なのは、これは新規就農で、農村に入るということは農村に入るということですね。
そうです。
ですから地域の暮らしをきちんと、はい、受け入れられるかどうかですね、はい、だからそれをやっぱり地域の人がこの子だったら受け入れてもいいよと思われるようにですね、
は
い、地域でこういろんな活動、今日こうやりましたよね、はい、ああいう村祭りのですね、はい、ああいう祭りのものだとか伝統文化の保存だとか、はい、そういう地域活動に積極的に参加して地域に受け入れてもらって、はい、君だったらぜひうちへ来てよという形、はい、それともしそういう形で地域に入った場合は、まあ、補助金がいいかどうか今事業仕分けやってますのでちょっといろいろ問題なんですけども、いろいろなサポートする仕組みはできてるんですね。
なるほどね、はい、実際その、まあ、本当に地域に溶け込んで若者が暮らすというのも、はい、まあ、なんか本人の自覚一つでですね、まあ、うまくいくときいかないときがあるんですけど、どうですか日本の若者は、結構柔軟されますか。
そうですね、今私のいる学科にはですね、はい、留学生が3分の1いるんですね、はい、留学生が3分の1いて、
はい、
彼らは結構ハングリーで、
はい、
まあ、優秀な学生来るんですけども、彼らが言うのはですね、自分が社長になったら日本人を雇いたいと。
なるほど。
じゃあなぜ日本人を雇いたいのというとですね、日本人には安心して仕事を任せられると。要するに騙されたりすることを心配する必要はない。例えばお金をごまかされるとかですね、そういうことはない。それとチームでできる、
うん、
要するに日本人は個人プレー、まあ、日本人のこうそこは悪い面なのかもしれませんけども、はい、チームで何かをやろうとしたときものすごく力を発揮してくれるという、ですからやっぱりビジネスの中でやったとき日本人をパートナーにしたいという気持ちは結構強く、
はいはい、なるほどね、はい、そうございますか。で、まあ、本当に先ほど先生おっしゃられたようにこういう、まあ、中山間地、はい、里山、はい、地域の維持ということを考えますと本当にもう廃校地もどんどん出てくるわけでございますけども、まあまあ、大都市に比較的近いところでありますとやっぱり体験農園とか観光農園とかそれが一番現実的なんでございましょうか。
そうですね、
どうでしょうか。
今はやっぱりただ都市に近いところっていうのは逆に言うとビジネスチャンスもある
んですね。
ですから、本当に農産物でもいいもの、いいものっていうのは、まあ、はい、安全安心も含めてですね、いいものをこう作れるんであれば都市に近いということはものすごいメリットがあります、はい、ですから、まあ例えば、企業的な農業でも都市近郊で今どんどん育ってますし、はい、その体験だとかそういう仕組みもできますし、ですから今こう都市型の農業っていうのがものすごくこう見直されてきていますね。今までは、まあ、都市近郊なんていうのは大した農業じゃないから、やっぱり食料生産ではそんなに大きな役は果たさないんだというふうに言われましたけども、はい、今単に食料生産だけじゃなくてやっぱり、国民にいろいろなその機能を提供するという意味では、はい、都市近郊農業の注目度が高いです、ね、はい、
なるほどね。あと先ほどその法人経営の話ございましたけども、はい、やっぱその農業の経営っていうのをですね、どこに行けば学べるんでございましょうかね。
農業のですね、まあ、農業って実はですね、ものすごい普通の大企業の社長になるよりも農業経営の社長になる方が難しいかな。
そうでしょうね。だ
って例えば天候を読めなければいけない、土の中のことを知らなければいけない、機械は操作できなければいけない、人を使わなければいけないですね、あるいは経費計算も全部しなければいけない、 ある程度スーパーマンですよね。ですから百姓っていうわけですね。百のお束ね、百の仕事ができる人をやっぱり農民だというわけですから、やっぱりそういうですね、人材がその一朝一夕にはできないわけですね。
ですね。
ですから我々今研究しているのはですね、できるだけその優れた農家の技術を、まあ、現在のその IT だとかいろんな知恵を使ってですね、迅速に伝えられる仕組みですね、はい、それをどういうふうに作っていくかと、はい、まあ、その上にさらに実際に体験して習得するものがあるんですね。でもそれ以外のところでもこう伝えていく仕組みをですね、どんどん伝えていけば、脳のですね、技をこう伝えられることができるんじゃないかなというふうに思いますね。
で、今政府の方でですね、はい、個別所得保障制度ということをやっておりますけども、はいはい、まあ、あれはやっぱり農家のにはとっていいことでございます。どんな感じの効果の方は、
ですね、まあ、これは、私個人は、まあ、あまり政策の話を政治の話はしちゃいけないのかもしれませんけども、要するに、まあ、民主党政権に、ね、なってですね、やっぱりばらまきになるという形で、やはりその今まではですね、日本の農業政策というのは、まあ、ある面ではその250万戸の農家を全部守るというのが農林水産省の政策であり、はい、自民党の政策である、はい、でもその中でもやはり日本の農業をこれから支える、人たちを中心にして、ここにいろいろな支援を集中していこうという形でこうシフトしてきたんです、はい。でそれが民主党になった時、もう一回元へ戻ってばらまこうというのでですね、まあ、この仕組みが果たしていいのかどうかというのは私は疑問を持っています、はいはい、ですからもっとその農業を本当に職業としてやろうとしている人たちに、やっぱりいろいろなですね、支援をして、日本の農業がやっぱり国民に対して責任を持てる産業になるという仕組みをですね、やっぱり作らなければいけないなというふうに思っています。
でも実際に高齢化がどんどん進んでおりますですね、はい、農家もね、統計見ますと、はい、あと10年もしたら本当に耕作者がいなくなるような地域とか、ね、はい、出てくるんじゃないかと思いますから、はい、その辺の対策っていうのはどんなことを
政府とですね、高齢化対策については、はい、ほとんど手立てはないと言ってもいいと思いますね。
ということで、
ですから、はい、まあ、高齢化対策の方法としては、やはりその新規収納を、はい、入れるということなんですけども、高齢化が進んでいるのは大体、条件不利地域ですね、山村、中山間、こういうところでどんどん進んでいると。ですからそこへじゃあ若者が行って食える農業できるかというと、なかなかできないと。でも例えば、まあ、例で言いますと、例えば高知県の馬路村というところで柚子にこだわってですね、地域を柚子に、こだわった地域おこしをしようというところでやって、まあ、一定程度成功する中で若者がどんどん地域外部からこう入っていると。ですから地域外部の人材を呼べる仕組みをですね、やっぱりその条件の悪いところでもですね、作っていければですね、いいかなというふうに思います。
そしてやっぱり地域の力と豊かな人たちの、まあ、連携でございますよね、
は
い、
そうですね。
その元となるやろうという地域がまず立ち上がらないと、
そうですね、
なかなかね。
ですからそういうやっぱり人たちはやっぱり優れた活動をしているところには人材が来るんですね。
そうですね。
やっぱりいろんな人材が来てですね、いろんな試み、トライをしていくということがありますね。
なるほどね。まあ、今日おいでの方は本当に里山とか農業とかですね、専業の方はいらっしゃらないと思うんですけども、携わった方もいらっしゃると思いますし、なんか先生、その、まあ、これからですね、やっぱり日本で、はい、あれ、いろんな意味でのいろんな形の農業が広まっていくということを踏まえて、なんかこのメッセージをじゃないですか、これから農業を興味持つ方に関して、
ぜひですね、なんて言いますかね、農家は農家の人たちは例えば企業参入にしても何にしてもですね、いいと、ぜひ全く 100% 反対だって言ってないですね。ただ、取り組みを始めたら持続してほしいと。例えば地域へ入ってきて3年4年儲かんないからやめたと言って出ていくんじゃなくて、やっぱりその地域にずっとこう腰を落ち着けてですね、やってくれる人たちだったらウェルカム、もう本当に喜んでお迎えしますと というですね、状況ですし、そういう人たちをサポートする制度も結構探せばたくさんありますので、まあ、ぜひこういろいろなですね、試みにこう参加してもらえればというふうに思います。
はい、私どもの農園というのは観光農園ということでございますのでね、まあ、皆さんと楽しみながらですね、やっていきたいと思っております。地元の皆さんともご協力いただきまして、で祭りもやりながら、まあ、本当に本当模索する中で今新しい日本の農業が多面的に開かれておりますので、まあ、いろんなことやりながらですね、頑張っていきたいと思うんです。石本さん、今日なんかスタジオに届くと思われたんですが、突然で申し訳ないですけど地元の、 じゃあ、先生、今日はどうもありがとうございました。お世話になりました。